始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、ここは数年文春法というね、言葉をよく耳にするようになりましたけども、
そうですよね。もうかなり世間をにぎわして
ね、週刊文春、文春ですか、
はい、
掲載される芸能スクープのことであると、
はい、
いうことなんですけども、この文春法を浴びた芸能人の方は、なんかどえらい目に遭うようで。
本当ですね。もう怖いですよね、そこの底まで落とされて、ね、もう今芸能人とか有名人が一番怖いものじゃないですか、
ね、まさに天地逆転というね、
真っ逆さま。
でもね、これそもそも好感度ってなんだろうなって考えてみたわけですよ。
はい、
だって誰もその人の本人のことって誰も知らないじゃないですか。
知らない、
ね、でメディアを通して知った情報しかわからない我々はね。
そうですね、ただのイメージですよね。
そうですよね。だからメディアが作った好感度がまたメディアからの情報で、まあ、撃墜されると
ね。
人間って一体何やってんだろうなと。
なんかもう茶番劇ですよね、
まあそうだよね、娯楽なんでしょうね。だ僕ね、好感度って全くまあ幻想ですから、
はい、
僕の中では幻想だと思ってるんで一切信じておりませんので、経験的にもですね、僕好かれた人にはほぼほぼ嫌われてるんですよ
そうですよね、
もうひっくり返ってるのね。だからね、僕良いこと、例えば足立さんどうですよねってこう良いこと言われても正直あんまり嬉しくないんですよ。
わかります、
これいつかひっくり返るなと。
そうですね、絶対ひっくり返っちゃいますもんね、
特にほら、こんな仕事しているとですね、違いますよそれ思考ですよなんてね、まあガイドするわけなんですけども、とね、たま急に怒り出す人がいる
いますいます。
お前観念観念って言いながらお前エゴだらけじゃないかと、俺をジャッジしやがって
ね、
この嘘つき野郎なんてね、本当にどれぐらいそんな人に出会ったことか。だからね、この年になると大体分かってくるんですよ。
そうですよね、もう経験を通して学ばされますよね。
だからね、もう上がらない方がいいかなと。
そうそうそう、もう上がった分だけ落とされちゃうからね。
そうそうそう、
好きと嫌いがね、もう紙一重で
逆にちょっと低い方がね。
そうなんですよ、なんかない方がね楽ですよ、ダメージが少ない。
そうそうそう、だからね、そんなことがまあこの年になってくると大体分かってくると。ですからね、まあ何もかもが気づきの中で起こっている現象でございますので、
はい、
もう最近もインターネットで石投げまくってる人が多いようやけども、あのね、投げた石って必ず自分に戻ってくるなんて話を聞くかもしれないけど、
はい、
実際そうではなくて、もろ自分に対して石投げてるんですよ。
そうですよね、
気づきの中に自分と他人はいるんでね。だからね、なんで自分は幸せになれないのかなんてね、いう方はね、ちょっとね、考えてみたらいいかなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。前回は見えない壁についてお話しさせていただきまして、
その続きですよね。
そうですね、まあ、ちょっと振り返ってみると、肉体に自我が芽生えたのは、人類が生き延びていくために、まあ、個人とか自分とか、そういう概念が必要だったから、自我というのは人間にとって、まあ、自己防衛の手段だったんですね。自分とか自分の身内さえ良ければそれでよしと、そのエゴは、まあ、この死を保存して、 地球上の食物連鎖の頂点に立つことに大いに貢献してきたと。
はい、
うん、でもこのね現在の人間業界見ていただければすぐに分かると思うんですけども、これ殺伐としてますよね。
本当ね、本当その通りです
ね。オープニングのもちょっとお話しましたけども、うん、同じ人間でも、うん、ちょっとしたことで容赦なく排除されると。
はい、
うん、ですから、まあ、寿命は伸びて便利になってきてはいてもですね、
うんうん、
まあ、精神性というものは全く進化していない、
うんうん、
というか逆になんか退化していってるような気もしないことはないと、
うん、そうですね、
うん、
不思議ですよね。
そうね、だから逆なんだろうね、なんか物質的にどんどんどんどん豊かになっていくけど精神をどんどんどんどん逆行していくと。
そうですね、やっぱり全然満たされてないんですよね。
そうよね、
物質が豊かになってもね。
うん、ですからほとほとこの人間ドラマに嫌気がさして、
はい、
うん、自己を超越しようとする人が、まあ、いよいよこう増えてきたと。
うんうん、
今アキさんが言ったようにこれ何やっても満たされへんし、
うん、
殺伐としてるぞと、
うん
う
ん、
もう前が見えないねと。
もうね、もう地獄ですよね、
なんとなくね、
うんうんうん、
だからみんな下向いてスマホをいじってますよね、
うんうん、すごい光景ですよねあれはね。
そうそう、でもこの世界って、この仮想現実世界っていうのはまあ見えない恐怖、
うん
うん、あの見えない壁っていうのが囲まれておりまして、
はい、
まあ、脳からするとこの死ぬまでこの体を自分だと思って生きろと、
うん、
思い出すなよと、くれぐれも、
うん、
本当のことなんてと、
うんうん、
で、ですから自分が消えてしまう恐怖なんていうのはもうそもそもこの脳が作り出したこの見えない壁であって、
うん、
その向こう側に何かあるわけじゃないんですね。
うんうん
うん、思い出すなよっていうこのガードなんですよ。
そうですね、
うん、ですからね、うん、それを知ってる方はこの恐怖を受け入れていくことで、
うん、
この見えない壁というものは消えていく、
はい、
うん、そしてこの本当の自分っていうのはこの体ではなくてこの今現れてる世界だったと、
うん
うん、そのことを思い出すんですね。
そうですね、
うん、だから生まれてもいないし死ぬこともないと、
うんうん
うん、足りないものも余計なものもない、
はい、
うん、本当の自分っていうのはすでに満たされていた、うん、だから僕らが欲しがってるものはもうすでにあったということですよね。
そうそう、
うん、あるものを欲しがると。
そう、うん、おかしな話ですよね。
おかしな話だけどね、
うん
うんうん、その真実を自我という架空の存在がずっと隠してきた。
はい、
はい、そうなんですよ、
うん、
はい、で自我から世界へと、まあ、視点がシフトするわけですね。この見えない壁を越えると、
うんうん、
これがでんぐり返り、
はい、
うん、で僕もああこれでようやく旅が終わったなと、
うんうん、
で やれやれなんて思ってたら、
うんうん、
この静まっていたこの自我がですよ
、はい、
突然この暴れ出したんですね、
うん
うん、いきなり怒り出して、
うんうん、
でふざけんなと、
うんうん、
こんなものが悟りのはずがない、
はい、
うん、これが悟りなんてもうすぐに返品してしまえと
そうですね、う
ん、費やしてきた時間と労力エネルギー返せ返せって言ってね、いきなりこう荒れ狂うわけですよね、
うん
うん、だから要するに自我というのはこの悟りに対して、自分勝手なイメージを持っていたわけですよ。
うん、そうですよね、みんなそうですよね。
そうだと思うんだね、うん、ざっとこんな感じなんですけども、
うん、
1人生が思い通りになる、
うん、
2何でもできる、そんな万能感に包まれる、
うん、
いわゆるなんか覚醒剤打ったような感じでしょうね打ったことないけどもなんかもうスーパーマンみたいなさ、
ね、スーパーマンに、ね、なるような
そうそうそうイメージね、うん、3あらゆる苦しみや痛みから解放されると、
うんうん
うんうん、要するに人生がドーンと良くなるってことですよね。
そうですね、もうみんなそう思ってますよ。
そうそうそう、
うん、
でもこの自我というやつがこの人間世界この二元世界ですよね、
うん
これを二つに分けている二元にしている張本人ですから、はい、この自我が良くなるということは絶対的にありえないですね。
そうなんですよね、でもね それを望んでるんですよね。
そうできないことをずっと望んでてうん、うん、それが悟りだと思い込んでたわけですよ、ね、
そうそうそう、
うん、でも悟りというのは単純に真実を生きる、
はい、
これだけ、
うん、
誰も存在せず何も起こっていないというね、この思考では絶対的に理解できないリアリティ、その中で生きていくということですよ。
そうですね、本当それだけなんですよね。
それだけなの。だからね、この悟りのイメージ、
はい、
うん、とこの現実のギャップがあまりにも大きすぎるので、自我が荒れ狂うわけですね。
そうですよね、もう当然です、もう本当本当
でね、
騙されたって感じ
で、起きてもまだ怒ってるわけですよ。だからね、また元のこの関連世界に戻ってしまうんじゃないかなと、不安になるほどこの悲しみ、
はい、
嘆き怒り、
はい、
そういう日々が続いていくんですけども、でもこの火山活動がだんだんこの収まってくるじゃないですか、火山って、
はい、
それと同じように自我の逆襲もだんだんトーンダウンしていく、だからね、この現象世界のいいところは、
はい、
いいか悪いか置いといてですね、上がったものは下がっていく、で集まったものは分散していくと、現象ってそういう風になっているんですね。
そうですね、とどまることないですからね、常に変化してね、いきますね、
バランスを取っていくわけね、でもね、いつ収束するかっていうのは分からない。
そうそうそう、
だから人間って不安になるんですよ。
そうですね、この状態がずっと続くようなね、錯覚に落ちちゃいますからね。
落ちるのよ、本当
なんかね、終わりがないようなね、
2日とか続くともうすぐそう思っちゃう。
そうそうそう、
でもね、結局このラストファイト、自我の最後の逆襲は1週間ほどで収まりまして、この祭りの後のような静けさ、がやってくるんですけども、
はい、
で、自分が存在するという観念はすっかり消え去って、でも相変わらず思考とか感情はやってくる、これがね、なんだかとても新鮮な感覚、だって自己存在感というものがなくなっているのに、生存するための必要な思考っていうのはちゃんとやってきてくれるし、それによって体もちゃんと動くんですね。
そうですね、
で性格もいらちのまま
、はい、
ただしこのどうでもいい思考妄想というのは、もうすっかり相手しなくなったんで、自我と楽しく戯れる、そんな感じ。
そうですね、だから同じようでも
そう
やっぱり全然ね違ってますよね。
今まではね、自我にこう遊ばれてたって感じ、
振り回されたりね、
それがこう、一緒に散歩するようにね。
そうですね、なんかこう、邪魔にならなく
なる、そういう感じ、そういう感じ、でもこのまあ人間業界のドラマというのにはまあほとんど興味がなくなる、
はい、
特にこのこうしたら良くなるよ話なんて、もうスケスケに見えるわけですよね。
もうないですよね、そういう話、
全然興味なくない。だからそもそも良い悪いが観念ですから、良くなりようがないし、
ないない、
そもそも何かができるような誰かも存在していないと、
いないですね、
だからね、自分が主人公のドラマっていうのは全て作り話である。
そうですね、
はい、これがね、もう確実にはっきりわかるわけですよね。で、興味があるものといえば今ここにあるものだけ。
そうそう、
ですから自己超越が起こりますと、もうほぼこの幻想がそぎ落ちる、ですからこの生存しているということだけで至福を感じることができるわけですよね。
本当そうなんですよね、
こう
素晴らしいですよね。
しかもこの痛み苦しみがな、痛みとかさ、全く無痛であったら、
もう
天に昇っていくようなね、
本当にね、
言うことない、
40過ぎるとね、どこもなんか痛みがない日、不調じゃない日ってあんまりないですから。
そういうことよ。
もうね、たまにそういう日があるとね、本当もうそれだけで幸せですよね。天にも昇るような、
昇る、だから ね、幸せであるために何かを手に入れる必要性っていうのは全く感じなくなるんですね。なんや、人生って生きてるだけでよかったんだっていうことに気づく。というようなことでございまして、まあ先週の見えない壁、で、まあ、今日の自我の逆襲と続いてきましたけども、これはね、あくまで僕に起こった物語であって、自己超越までのプロセスって、まあ、人の数だけある。
そうですね、いろんなパターンがありますよね。
そうなんですよ、だからたまたま僕がこうだったっていう話してるだけであって、皆さんが必ず同じ体験をするわけではないんですね。
はい、
うん、だから中には、寝て起きたら自己超越してたっていう
なんてラッキー
ラッキーラッキーっていう人もいると思うんですよね、
うんう
ん
う
ん、ただ念のためにこんな話を聞いておいていただければ、
うん、
もしそれが起こった時にね、
うんうん
うん、あ、これが足立が言ってた例のあれだなと、
はい、
うん、いうことで慌てるようなことがないという話でございました。
はい、
今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では僕の自己調からご紹介します。僕の自己調は審査の日記、観察者であろうとするです。観察者である必要もない、気づいているになる必要もない、そんな自我の声なきかすかな意図に気づく、ただただただ見るということなんですけども、
はい、
これは全く新さんの言う通りでございまして、
うん、
でね、ただ見てくださいというと、まあ、自我がまあただ見ようとする、
うん
うん、必ずそうなるんですね。
そうですね、
うん、でたまにこのただ見るってどういうことなんですかと、
はい、
うん、聞かれることがあるんですけども、うんうんうん、ただってそういうことじゃなくてですね理解するようなことじゃないんです。見る、
うんうん、
見るだけって言ってるだけで話であって、はいはい、どういうこと、うん、どうすればいいんですかなんてね、
ただ見る方法をね、そう考えちゃいますよね。
そうなんで、何でも
教えてほしいって、
何でもかんでも考えてしまう、
うんうん、
で考えて理解してからやろうとする、
はい、
これが人間業界の習慣ですよね。
もう癖ですね、当たり前のね、
うん、そう、癖だから意図を持って行動する、
うんうんうん、
理解してからやろうとする、
うんうん、
でもこのゲームではその癖が障害になる。
そうですね、
うん、ですから、うん、これはもう再三言っておりますけども、頭で理解できるようなことであれば、
うん、
もうとっくに分かっている。
その通り、
うん、分からないからやる。
はい、
はい、ですからね、本当の理解っていうのは実践した後に遅れてやってくる。
そうですね、
うん、
このもう分からないからやるってもうね、本当シンプルですよね、
うん、そうなんだよね。だから
それが一番、
そう、うん、自転車に乗れないから練習する。
そうそう、
うん、まあそんな感じでね、まず、はい、まあ、淡々とやりましょうってことです、
はい、
ではアキさんお願いいたします。
はい、私はトビさんの日記のコメント欄より抜粋いたします。
はい、
二元性のドラマを良いものにするゲームではありません、というこれね、足立さん の、はい、あのコメントなんですけど ね、
そうですね、
それに対してトビさんがおっしゃる通りです、初めからおっしゃっている通りです、いつも言われている通りです、何度もお付き合いいただき感謝です、私は何を目指しているんだろうとつぶやいています、またしてもループのスタートに戻りました、脱出脱出脱出、見る見る見るというような、
うん、
ね、あのお返事だったんですけど、
詐欺師ですよね、
うん、もういいですよね、
うんうん、
あの本当何度もループしちゃうんですよこれね。私ももう思考の落とし穴に何度も落ちて頭打って、それで目が覚めての繰り返しで、
そうやね、
これ嫌気がさすほどね、自分でも呆れるほど、
うん、
もうやり尽くしてだんだん落ちなくなってくるっていうね。
そうね、うん、そうなんですよ。だからさっきね話したように二元性のドラマ、うんうん、まあ、これを良いものにする、うん、そういうゲームじゃないですよって言ってんだけど、
うんうん、
やっぱり自我って良くしようとするし、
うんうん、
気づこうとするし、何かこう、そうそう、欲しがるんですよね。
そうなんですよね、
うん、だからそれをまあそうです、あ、やってますよやってますよって言うんだけど、トビさんまた次の日記で同じことやって
そうそう、
また次も同じことやって、で僕毎回同じことを書くんだけど、
うんうんうん、
でもさすがに10回ぐらいやったかな、もう、
うんうん、そうですね、
うん、それでもうさすがに うん、トビさんももう、
うん、
見る、ただやる、
もうこれしかないっていう、うんうん、
もうここを抜けなきゃ次いけないっていうことがもうやっと分かったかなと。
そうそうそう、う
ん、ただね、このトビさんのこの同じことを繰り返すって、
うんうん、
これすごく大事なことで、
はい、
うん、やるだけやった方がいいんですよ。
そうですよね、うんうん、もうやり尽くしちゃった方がね。
そうで、何ぼ言われてもトビさんがいいところはまた同じことを繰り返す、
うん
うん、こと、
はい、
うん、それでももうさすがに嫌気させてくる、
うんうん、
自分に対してですよ、
うん、そうそうそう、う
ん、だからね、もう繰り返し繰り返して、もうやるんやったら繰り返す、
うん、そうそうそう、うん、でね、何度もお付き合いいただき感謝ですっていう、そう、これがいいですよね。この腐らないところがいいですよね。
トビさんがええとこここやね、
うん、うん
うん、うん、この素直さですよね。
そうそうそう、もうここで腐っちゃうとね、うん、もうここでおしまいですから、そうそうそう、う
ん、腐ったら終わりね、
ね、うん、まだ最後までやりきるためにね、はい、腐らずにもうまた一から、はい、淡々とやっていくのが一番ですね。
そうですね、何度でもやってください。僕も何回も同じことを書かせていただきます、は
い、う
ん
う
ん、
そうそう、もういつも今ここからがスタートっていうことでね、
はい、
はい、トビさん頑張ってください。
はい、楽しみです。今週のシガンダマッカ、我々は受け入れているものしか気づけない、ね、ここがね、腑に落ちてくると心底お気楽になる。
そうですよね、もうここですよね。
そう、
うん、
だから人間ってこう許そう受け入れようってやるじゃないですか。
あ、そうそうそう、思考でね、
うん、そういうことを教えるところも多いみたいで、
ああ許しましょう受け入れましょうってね、
うん、だから例えば口うるさい上司を許してやろうとか、
うんうんうん、
私を嫌っていた母を受け入れようなんてね、
はいはい、
そうやって自我は頑張るんですけども、これはね、うんうん、まあ、逆でございまして、
はい、
うん、この世界においては、
うん、
受け入れてるものしか気づけないようになってるんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよ。だから、うん、上司も母親もすでに受け入れている、
うんうんうん、
だから感じることができる
ですね。
そうなんですよ、うんうん、だから誰もがですよ、
うん、
誰もが今目の前にあるすべてを受け入れてるんですね、
うんうんうんうん、
受け入れてるからこそ今この目の前に現れることができているんですよ。
うん、
うん、
そうですね、
はい、
うん、自覚ないですけどね、
うん、そう、
そうなんですよね、
そうなんですよ、
全て受け入れてる、もうすでに、
うん、ですからね、大事なことなんやけども、うん、この世界の実相というも本当の姿ですね、
はい、
これを知ることによって本当の自分というのは、
うん、
ずっと探していた愛だったんだ。
うん、
僕愛という言葉あんまり使わないけども、
はいはい、
要は受け入れだったんだってことですよね。
うん、
うん、
そうですね。
何も、
泣けちゃいますね、そう、これね、
うん、何もかもそのまま実はもうすでに受け入れたってことですよ。
そうそう、
うん、だからそれが人間業界に言ってる愛じゃないですか。
はい、
うん、だからもうすでに愛だったっていうことを気づくためのゲームだって言ってもいいかもしれませんね、
うんうん、そうですね、
はい、ということで本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。